今日ご一緒にテサロニカの信徒への手紙1、5章の16節から22節までをお聞きしました。前半と後半にこの箇所分かれていますけれども、前半の16節から18節大変有名な箇所で、この箇所を暗唱しておられる方もとても多いのではないかというふうに思います。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。パウロがテサロニケ教会の兄弟姉妹たちに教会生活のことを伝えようとしている、その部分が続いていますけれども、その教会生活ということをパウロが語る上で、テサロニケ教会のことを大変よく知っているパウロが、他の人にはできない、考えつかないような思いをテサロニケ教会に対して持っているパウロが、非常に親しみと愛おしさを感じつつ教会の人たちに、この言葉を語りかけているように思います。私たちはここに私たちの教会の姿を、そしてまた私たち一人一人の姿を見るようにと示されています。で、私はこの箇所を読んで少女パレアナのお話を思い出しました。で、パレアナはその喜びのゲームをしていたということを、思い出したわけです。で、私自身が小学生の頃に少女パレアナの本を読んで、そこに登場する女の子が喜びのゲームをしていたというところまでは記憶がありました。そして実際に自分でもそのゲームをしていた時期がありました。でけれども、この本についてその他のことはすっかり忘れていましたし、あまり意識もしませんでした。で、今回もう一度読み返してみまして、子どもの頃には全く記憶に残らなかったいくつかのことが非常に印象に残りました。で、それは、一つ目はその本の役者が村岡花子さんだったということで、赤毛のアンの役者であり山梨エヴァーで教師をしておられたということが去年とても話題になりましたけれども、この本も訳していらっしゃるんだなってことを思ったんですね。で、それは一つなんですけれども、その他にこのお話の中で、喜びのゲームっていうのを娘であるパレアナに教えたお父さんは牧師であったということが全く私には記憶がなかったことだったんです。で、このお父さん、貧しい牧師としての生活をしたお父さんが、天に召されたということで、パレアナが、今まで会ったこともなかった身内に預けられるという、そういうところから新しい生活が始まります。で、その牧師であるお父さんがこのゲームをパレアナに教えた背景には、お父さんの教会での牧会伝道上の深い悩みがあったということも記されています。で、この喜びのゲームっていうのは生活の中で起きるさまざまな出来事の一つ一つの良い面、嬉しい面を見つけて感謝し喜ぶというゲームです。で、パレアナのお父さんは牧師としての悩みの中でこのゲームを始めて娘にも教えていったということです。で、もう一つ印象に残ったことは、そのパレアナが通っている町の教会の様子っていうのが出てきて、その牧師も登場してその教会の様子が描かれていたということです。町の教会は今やひどい状況になっていた。信者たちは互いに喧嘩をしていた。で、熱心な婦人会員たちがつまらない理由で婦人会を脱会した。聖歌隊は、同じ人がいつもソロを歌うという理由で分裂した。教会学校は校長以下2人の教師が辞表を出して、牧師はその長く続くこの教会の状況に非常に心を痛めていたという、そういう記述が出てくるんです。そしてその次の、週の半ばに、その次の日曜日の礼拝で 語る説教が、偽善な律法学者パリサイ派の人々よっていうふうに始まる聖句がその時与えられていて、そしてそれをどういうふうに語ろうかって牧師がすごい悩んでいるっていう場面があって、その時にパリアナがやってきてゲームを教えてくれるっていう、そして牧師がそれまで考えていた説教の内容を全部捨てて新しいメッセージを語ろうとするっていう、そういう決意をするっていう、そういう話が出てくるんです。で、この少女パリアナのお話っていうのが教会生活が非常に背後にあるっていうことがよく分かりましたし、その喜びのゲームっていうのも今日のこのテサロニケの信徒への手紙の聖句やその他の喜びっていうことを語る聖書の言葉が土台になっているっていうことを改めて知りました。でパリアナにこのゲームをパリアナがその町の人たちにこのゲームを教えてあげるんですけども、次々にこのゲームをやっていき、このそれぞれが固くなな心を溶かされるようにして新しい人に変えられていき、町が本当に明るくなっていくという、そういうストーリーになっています。で喜びなさいというふうに今日の箇所にありますけれども、この聖句は私たちをもう一度新しく励ます、そういう力が込められています。いつも絶えずどんなことにも喜び祈り感謝するように。でこの箇所についてある人は、できる限り休みなく全ての時全てのところで全ての事柄願いを神様に向けるように、そして全てを神様から期待し全てのことについて神様に賛美を捧げるようにというふうに語っています。そして18節のところでは、これが神様の望んでおられることなんだ、イエス・キリストにおいて神があなた方に望んでおられることだとパウロは断言しています。何か嫌なことがあっても顔だけはニコニコしていなさいとか、やみくもに、ただただ願い事をしなさいとか、悲しい出来事があっても痩せ我慢をしなさいということでないのは明らかです。この16節から18節に語られているのは、私たちの神様へ向かうそういう姿勢についてです。神様が全てとなってくださるように、神様から全てを受けるように、ただ主イエスキリストの父なる神様に迷うことなく祈りを申し上げるようにという、そういう教えです。でその先ほどの少女パリアナには、パリアナの父親であるお父さんである牧師が、非常に憂鬱になってしまって悩み深い時期に聖書の中から喜びの句を見つけようとして、そしてそれを数えていって800箇所見つかったっていう記述が出てくるんです。で神様はこんなにもたくさん聖書を通して喜べって語ってるじゃないかって言って、この牧師は励ましを受けて、それが元となって喜びのゲームが始まるという、そういうストーリーです。で聖書に喜びっていう語、喜びなさいっていうメッセージが800箇所あるかどうか調べていませんけれども、聖書が何度も喜びを語るっていうことについては私たちも想像することができます。特にパウロは喜びの手紙とか感謝の手紙っていうふうに呼ばれているフィリピの信徒への手紙やこのテサロニケの信徒への手紙を書き残していて、本当に何度も感謝とか喜びっていう言葉を書き続けています。私たちは罪人であったのに何の功績もないままに、ただ神様の憐れみによって主にある罪の許しを受けている許された一人一人です。そして今も後も主キリストと共に生きるっていう喜びを、永遠の幸いをいただいています。終わりの日の復活の希望も示されています。 日常生活の中でクリスチャンでなくても喜びということを語り、喜べと語る人はいると思います。例えば作家の大江健三郎氏も人生の場面で何度も自分に喜べと語りかけてきたというふうに語っています。まあ、大江健三郎氏はリジョイスという言葉を使っていますけれども、それが自分の人生にとって非常に大事な言葉だったというふうに、言葉であるというふうに語っています。でけれども、喜びの根拠というのが罪の許しにあるんだということを考え、また神様ご自身に遡るんだということを思うと、ただ単に喜ぶようにっていうふうに言うだけでは不十分ですし、ここにも主にあっていつも喜びなさいっていう教えが聖書には語られているということを思うときに、私たちは人間の心の内側から何か嬉しい気持ちが湧いてくるとか、何でもかんでもこう良い方に取りなさいとか、そういうことでなくて、本当に主にあるならば私たちに喜びが与えられるって、主にあっての喜びっていうのが聖書に語られているっていうことを思うわけです。そしてその喜ぶようにっていうその命令が教会の語りうる、また教会こそが語りうる非常に固有の教えであるということを教えられています。で私たちは喜びの共同体に、今日のあの主日の礼拝でも思ったんですけども、慰めの共同体に、喜びの共同体に属していて、その担い手として主にある喜び、主にある慰めを伝えるように世に使わされているというふうに語られています。で今日の箇所は、後半の19節から22節が後半にあたっています。そしてここには霊の火を消してはいけません。予言を軽んじてはいけません。すべてを吟味して良いものを 大事にしなさい。あらゆる悪いものから遠ざかりなさい。というふうに書かれます。19節に聖霊の火を消すなというふうに命じられています。でペンテコステの出来事の時にも使徒言行録に炎のような舌が別れ別れに現れて、という言い方で聖霊の降臨が例えられていました。火を消さないようにするために燃やし続けなくてはならなくて、そのために細心の注意が必要です。外で野外炊飯をするときに火を燃やすっていうのをこう少し気を抜くとすぐ火が消えてしまうようなことがありますけれども、聖霊の火を燃やし続けるために、聖霊が教会にまた私たちに働いてくださることを妨げることがないように謙虚に祈りつつ、その働きを待つように進められています。私たちが自分だけの思いで行動して聖霊の働きを妨げることがないようにということだと思います。20節には予言を軽んじるなという命令がなされます。御言葉を軽んじないようにということです。御言葉が語られ聞かれること、御言葉の宣教を軽んじないという教えです。でパウロという人ほどその御言葉の宣教が教会を盾もし倒しもするということを知っていた人はいないというふうに思います。パウロこそ御言葉によって教会を立て上げましたし、御言葉を離れた教会がその歩みを危うくするということを本当によく知っていた伝道者だと思います。おそらくテサロニケ教会に御言葉を拒否する風潮が入り込んできていたのかもしれないというふうに考えられます。で全体的にテサロニケの信徒への手紙1というのは感謝の手紙として非常にたくさんの感謝をパウロが語っているわけですけれども、やっぱりその中でも教会にはそういう悩みがあったということだと思います。でそうした教会に対して御言葉を軽んじる教会は 精霊の働きを妨げることになるのだから注意していくようにというふうにパウロが警告を与えています。最後の21節と22節には良いもの悪いものという対比が出てきます。悪いものから遠ざかりなさい、遠く離れているように、ありとあらゆる種類の悪からは遠ざかっているようにというふうに言われます。教会生活には誘惑が満ちています。神様に向かおうとするところに必ず悪霊も介入し、私たちを何とか神様から引き離そうとします。神様に従おうとするところでは悪霊の力も強くなると思います。で、私たちはちょうどパウロのこの言葉とは反対で、良いものからは離れやすく、そして悪には近づきやすいという、そういう弱さを抱えています。御言葉によって支えられなければ、そして聖霊を受けることなくしては決してその誘惑に勝つことはできません。パウロがテサロニケ教会を励ましている言葉を聞き続け、私たちも喜びの共同体の中で、慰めの共同体の中で互いに祈り合い、御言葉にすがりつつ御心にかなう歩みへと歩み出したいと願います。そして私たちが力弱いものでありながらもなお主の許しをいただいて、喜びの使者とされ、生きる希望を失っている隣人に、また社会に主にある予言よりの喜びを、許されている、罪許された喜びを語り伝える、そういう務めを互いに果たしていきたいというふうに願います。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なるお神様、2月の半ばのこのような礼拝に私たちを招いてくださり、朝から今までの時を守っていただき、この夕べに礼拝をお捧げして一日を終える幸いを与えてくださって感謝いたします。今日もまたテサロニケの信徒への手紙地からパウロが神様の言葉を伝えてくれている言葉を聞きました。私たちが日常生活を歩む上で本当に様々なことで不安になり、また様々な重荷を抱えて途方に暮れるような生活の中にありますけれども、なお聖霊の導きによりまして喜ぶことを勧められていますから、どうか私たち互いに祈り合い励まし合って、御言葉を通して喜び祈り感謝する生活へと歩み入ることができるようにお導きください。どうか私たちの教会が聖霊の導きに従って歩み、いつも喜び絶えず祈り、すべてのことに感謝し、神様の心にかなう歩みができますようにお導きください。兄弟姉妹方を一人お一人を御手のうちにかくまい支えてくださいますようにお願いいたします。神様が私たちを導いてくださること、大きな力と慰めと励ましは他にはありません。どうか私たち最後まで主の弟子として歩んでいくことができますように顧みてください。教会に連なるお一人お一人をどうかお支えくださいますよう、新しい週間の意味をお導きくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。